では次のビデオです。次はですね、ロボスゲーム、言葉を操り感動するほど魅力的なセールスレターを3日間で、書き上げる方法ということなんですけど、要するにですね、インターネットビジネス、まあ、情報企業ですよね、の場合は言葉でですね、文字で、まあ、文字であったり、こうやってビデオであったり、音声であったりといろいろ形はあるんですけど、でも8割、9割は文字情報で、何かを伝えなければいけないわけですね。だからこそですね、言葉を操らなければいけない。そしてセールスレター、コピーライティングですね。それが非常に重要になってくるわけですね。文章で、商品の魅力を伝え、そして、あなたの信頼性であったりとか、あなたの、人間性であったりとか、そういうところまで伝えていかなきゃいけないわけですね。で、じゃあどうやってそれをやっていくのかっていう話をしていきます。で、まずですね、なぜ、ロゴス、括弧言葉ですね、言葉が必要なのかっていうことなんですけど、ロゴスっていうのは言葉って意味ですよね。要するにですね、メッセージを伝えるためであるっていうことなんですね。最も、根本的な話をしますけど、メッセージを伝えるために言葉があるわけですね。で、言葉がなければメッセージは伝えられない。そして、コピーライティング、セールスレターも同じで、メッセージを伝えるためにあるわけですね。セールスレターの目的っていうのは、メッセージを伝えることですね。メッセージを伝えることが唯一の目的であると言えるわけですね。で、メッセージを伝える以外のことは全く目的ではないわけですね。言葉の意味っていうのはメッセージを伝える。何かを伝える。こちらの意図であったりとか思いであったりとか、そういうものを伝えるためにあるので、それ以外の目的では全くないわけですね。だからセールスレターは売るためだとか、っていうことをまず、概念として捨てることです。もちろん売ること、行動してもらうことは必要なわけですけど、それはメッセージが伝わった先にある結果なので、だから結果を求めないわけですね。結果を求めるのではなくて、しっかりその結果までのプロセスとして、言葉、セールスレターの意味を考えるということです。で、意味っていうのは、それはメッセージを伝えるためであり、メッセージがなければ売ることも行動してもらうこともできないわけですね。そしてですね、じゃあ、セールスレターのですね、効果、効能、魅力的なセールスレターは何をもたらすのか。まあ、セールスレターをかければ、ビジネスがうまくいくと、インターネットビジネス、特に情報企業の場合っていうのは、魅力的なセールスレターを書かなければいけないと。で、セールスレターの制約率、つまりアクセスに対する、売上ですよね。100アクセスに1人が買ってくれるのであれば、制約率としては1%。まあ、優秀なセールスレターっていうのは大体1%の制約率が出ると言われてるんですけど、それぐらいであればですね、費用対効果が高いわけですね。広告で呼べるアクセス、の数に対して、売れる数が多いと。つまり広告費よりも、売上の方が多いと。だから儲かるっていうような仕組みができるわけですね。で、その制約率が高くなければ、いくら広告を打ってアクセスを集めようが、赤字になってしまう。売上が上がらないと。そういうことになるわけですね。で、じゃあ、セールスレターの効果効能は売り上げを上げることなのか、利益を出すことなのか、アクセスに対しての制約率が、高くなることなのか、効果効能はいろいろありますけど、本当はですね、何なのか、魅力的なセールスレター、本当に魅力的なセールスレターっていうのは何をもたらすのかっていうことをですね、あまりみんな意識してないっていうか、全然知らないんですね。本当に魅力的なセールスレターを書けばですね、どういう効果があるのかっていうことを知らないし、そこに全く目を向けていないから魅力的なセールスレターは書けないわけですね。で、じゃあ商品が売れるのかと、お金が儲かるのかと、いやいや違うと、本当の効果は違うんですよっていうことを今回、で、これが今回のですね、なんていうか、コアな、部分になります。今回のこのビデオの本題っていうか、コアの部分になるんですけど、要するにですね、セールスレターの最大の効果効能っていうのは、僕らの言葉メッセージに共感する仲間が集まってくることであると言えるわけですね。お客さんは仲間であると、いうことをですね、この前のビデオでお伝えしたと思うんですけど、つまり仲間を集めなければいけないわけですね。自分一人で、インターネット上でですね、いくら何を叫ぼうはですね、意味がないわけですね。僕らは僕らの思い、僕らのメッセージ、を伝えてですね、仲間を集めなければいけないわけですね。そしてその仲間を助けていくことがビジネスであると言えるわけですけど、だからこそですね、僕らはメッセージをセールスレターに載せて、書かなければいけない。 売るためにですね、何かこう、きれい事を言ったりだとか、なんていうか、魔法とか秘術とか、そういうようなインパクトのある、言葉を使ったりだとか、煽ったりだとか、そういうことをするわけではないわけですね。僕らはただ、仲間が欲しい、仲間を集めて、その仲間を助ける、そして僕らはお金が儲かると、そういうような循環を作る必要があるわけですね。だから、ただ単に売ればいいのか、ただ単に商品が売れればいいのか、お金が儲かればいいのかっていうことではないわけですね。最大の効果、効能っていうのは、メッセージに共感する仲間が集まってくることであると。これがもう大前提です。覚えておいてください。そしてセールスとは何か、セールスレターっていうのは要するにセールスを、文章上でやるものですよね。セールスの、レター手紙ですから、文章上で、彼らをセールスしていくお客さんたちですよね。彼らっていうのは彼らをセールスしていくことがセールスレターなわけですけど、じゃあそのセールスっていうのは一体何なのかと、セールスイコール売ること、まあもちろんこれは正しいわけですけど、しかしですね、売ることとは何かっていうことをみんな考えないですよね。セールスイコール売ることであるっていうことが正しいわけですね。もちろんセールスの目的は商品を売ることだし、売れなければそのセールスは失敗と言えるわけですね。じゃあ、売るっていうのはどういうことなのか、さらに深く考えていくとですね、売るっていうのは仲間を助けることでしかないわけですね。まあ、さっきも言いましたけど、商品っていうのは助けるため、ビジネスっていうのは誰か困ってる人がいる、誰か欲しがってる人がいる、誰かの欲望があって、誰かのネガティブがあって、そこにビジネスが生まれるわけですから、だから誰かが困っていたり、誰かが問題を抱えていたり、誰かが、欲求を持っていたりとか、そういうところにしかですね、ビジネスは生まれないわけですね。つまり彼らを助けることでしかビジネスっていうのはできないわけですね。だから売るっていうのは彼らを助けてあげることであり、そして彼らっていうのは僕らにとっては仲間なんですね。仲間でなければ、共感できるメッセージ、それらを作れない、生み出せないってことです。だからこそ売るっていうのは仲間を助けることでしかないと。そしてビジネスとは詰まるところ人助けであると言えるわけですね。そしてですね、自分が儲けたいから商品を売るではなくて、相手を助けるために商品を売ると同時に自分も儲かると、こういうような状況にしなければいけないわけですね。自分がだけでは、ビジネスはうまくいかない、そもそも成り立たないということです。自分も相手も、両方ですね、得をしなければいけないわけですね。ビジネスっていうのは常にウィンウィンっていう関係性を保たなければいけないので、要するにですね、共存関係なわけですね、ビジネスとっていうのは。お客さんと僕ら、もしくは他にもいろいろセールスマンがいたりとか、プログラマーがいたりとか、いろんな人が関わってると思うんですけど、全員がですね、共存関係にあると。全員誰かが、損するような、誰かが、死ぬようなことはないと。みんなが生きている、生き続けることができるっていうのがビジネスですから、正しいビジネスのあり方ですね。だからですね、ビジネスっていうのは、自分も相手も、両方助かる、両方儲かる、両方、のためにやることであるっていうことですね。結局、自分が儲けたいから商品を売るっていう搾取型のビジネスっていうのは、ただの搾取ですから、ビジネスではないわけですね。それは集金活動、とも言えるし、搾取とも言えるし、詐欺とも言えるわけですね。だからこそですね、そういうビジネスとは呼べないビジネスをするんではなくて、正しいビジネスをしてほしいなと思いますね。で、つまりはですね、セールスとは困ってる仲間に手を差し伸べることであると言えるわけですね。これ仲間であるっていうことが最も重要なことなんですが、仲間を助けるために困ってる仲間を見つけて、困っている人たちに話を聞いてですね、彼らの持っている、感情ですね、怒り、不安、不満、いろんな感情があると思うんですね、恐怖であったりとか、それらをですね、行きどころのない、それらの感情っていうのをしっかり代弁してあげて、汲み取ってあげて、そしてメッセージすると。これはメッセージするっていうのは手を差し伸べることなんですね。セールスレターでメッセージするっていうことは、彼らを助けるための彼らの思っていることを代弁してあげたりとか、彼らの思っていることに対する何かしらのこうアプローチですよね。お金がないと、じゃあお金を儲ける方法を教えますよっていうように、手を差し伸べることがセールスであると言えるわけです。何かをこう、これを買えとか、これを買わなきゃ損しますよとか、これを買わなきゃあなたが不幸になりますとか、 そういうようなことを言って、買わせるっていうことではないっていうことです。そして次ですけど、閉ざされた心を開き、信頼を得る方法と、いうことですけど、まあ、そもそもですね、お客さんは僕らに対して心を閉ざしているっていうことは言えるわけですね。僕らの話は聞かないし、信用もしていないと。心を完全に閉ざしているわけですね。常に疑っている。100%信じてはいない。そして話も聞いていないと。こういうことが言えるわけですね。そしてこれまるで非行を繰り返す中学生や高校生のような存在であると言えるわけですね。例えるなら。彼ら、まあ、不良って言われるような彼らですよね。まあ、よくテレビドラマとかで出てくるような人たちをですね、想像してもらえればいいと思うんですけど、彼らっていうのは大人たちの言葉を聞かないわけですね。先生とか親とか、そういうような人の言葉は聞かないと。でも、なぜか、一部の先生であったりとか、一部の大人であったりとか、先輩であったりとか、そういう人たちには心を開くわけですね。じゃあ、なぜ心を開かない人と開く人がいるのか、開いてくれないのか、どうすれば開いてくれるのかということを考えるとですね、それはやっぱりですね、心を閉ざした子どもの心を開く唯一の方法っていうのは彼らの仲間になることなんですね。彼らの仲間にならなければ、彼らは心を閉ざしたままであると、開いてくれないんですね。だからこそですね、商品を作る段階でですね、彼らと仲間になる必要があるっていうことが言えるわけですね。そして僕らは彼らの仲間となり、彼らを助けるためのメッセージを投げかけていく必要があると。そして彼らを更生させる方法、まあ、より良い未来へ導く方法ですよね。導いていく必要があるっていうことは、まあ、何回も言ったと思うんで、彼らをより良い未来に導いていくためには、心を閉ざしている彼らをですね、どうすればいいのかっていうとですね、彼らの行き場のない感情、気持ちを代弁してあげること。これもさっき言いましたよね。彼らの気持ちを代弁してあげれば、それはメッセージになるということですね。そして手本を見せてあげること。これは簡単ですよね。彼らが何かに悩んでると、ダイエットで悩んでると、まあ何でもいいんですけど、恋愛に悩んでるでもいいし、お金に悩んでるでもいいし、その他何かコンプレックスに悩んでるでもいいし、何かに悩んでるっていうことは、それは人に打ち明けられない感情であったりとか、こう誰も聞いてくれない感情であったりとか、その彼らだけで共有している感情っていうのは絶対あるんですね。ダイエットに失敗した人だけが共有する感情であったりとか、顔にニキビがある人だけが共有する感情であったりとか、太ってる人、モテない人だけに、共通する感情であったりとか、まあ、そういうようなですね、感情が絶対あるわけですね。だからそれらをですね、払拭するためにですね、じゃあ太ってる人は痩せようと。で、僕らが手本を見せてあげればいいわけですね。こうすれば痩せられますよと。あなたの気持ちはすごいわかりますと。じゃあそれを解決しましょう。一緒に解決しましょうっていうふうにして、手本を見せてあげることなんですね。そうすればですね、ついてきてくれるわけですね。彼らの仲間になれば、そうすればですね、向こうから心を開いてくれると。そしてセールスとはそこからがスタートであると、言えるわけですね。だセールスっていうのは仲間になることがセールス、そして助けることがセールス、手を差し伸べることがセールス、手本を見せることがセールス、そして代弁してあげることがセールスであると言えるわけですね。最も重要なのは、仲間になる、彼らと同調するってことです。僕らは彼らにならなければいけない。彼らと同じ、人種にならなければいけない。同じような経験をしなければいけないし、同じような感情を共有しなければいけないわけですね。だからこそ、僕は誰よりも、お客さんとは会ってほしいわけですね。接触してコンタクトを取って、彼らのことを理解するっていうことに努めてほしいわけですね。そうしなければ、いいセールスレターは絶対に書けないし、いい商品なんて生み出せないし、いいビジネス、まあ世の中にですね、本当に必要とされる、彼らに本当に必要とされて、彼らから感謝されるようなビジネスっていうのは作れないわけですね。机の前で、紙とかペンの前でとか、パソコンの前でとか考えてる限り何もわからないわけですね。彼らの感情、気持ちっていうのは全くわからないわけですから、だからこそですね、ぶつかっていけと、そういうことをですね、言いたいわけですね。そして僕らは彼らの代弁者であり、リーダーであると、いうことが言えます。僕らは、まあ彼らですね、彼ら、お客さんは、 必ず何か行き場のない感情を持っていると、お客さんイコール困っている人だと、困っているということは、困っているだけで行き場のない不満や不安、怒り恐怖を抱えていると同時にですね、淡い希望を持っているわけですね。何かうまくいくんじゃないかと、何かこうある日突然変わるんじゃないかという希望を絶対持ってるわけですね。完全に諦めている人、完全にもう絶望している人っていうのは困ってないんで、そもそもそもそも困ってないわけですね。もしもですね、ダイエットに困ってる人がいたとしても、その人が完全にですね、そのダイエットに関して諦める、絶望を感じて諦めたのなら、痩せたいとはもう思わないわけですね。痩せるのは無理だと思ってるんで。でも痩せることは可能だと、どうにかすれば痩せられるんじゃないかって淡い希望を持っているからこそ、困っているし悩んでいるし、不安とか不満とか怒りとか恐怖っていうのを、そういうネガティブな感情を抱えているわけですね。だからこそですね、僕らは彼らの言葉にできない感情を言葉にするだけと、それをメッセージとしてセールスレターに乗っけていけばいいわけですね。ネガティブを代弁してポジティブを導くと、そうすれば人は共感感動して行動を起こす。共感っていうのはですね、面白いもので、これは自分のことを言ってくれてると、自分の気持ちをすごい代弁してくれてるっていう感情になった時っていうのはですね、お客さん、まあ僕らもそうですけど、ちょっと感動するんですね。共感っていうのは感動なんですね。何か、漫画とか、本とかテレビとか何でもいいんですけど、誰かの言葉ですね、例えばイチローが言ってる言葉がすごく共感すると、そんな時にですね、どういう感情を抱くかっていうと、ちょっと感動するんですね。他にもですね、占い師が言ってくれる言葉とか、ああいうのは共感しやすいような言葉をどんどん言うんで、共感すると感動するわけですね。そして感動すればどうなるかっていうと、信者になるわけですね、彼らの。占い師、まあ、彼女たちっていうのかな、女の人が多いと思うんで、占い師の信者となるわけですね。あ、この人は分かってくれるんだと、私のこの気持ち、辛い気持ちを分かってくれるんだって思って、共感してですね、感動して、そしてそれを繰り返すことによって、あ、もうこの人しかいないと、いうふうになって信者と化していくわけですね。まあそれはどうでもいいんですけど、まあそういうような効果があるということです、共感には。そして良きリーダーとは、仲間の感情を汲み取り代弁し、そして率先して導いていく存在であると言えるわけですね。だからこそ僕らはそういう存在にならなければいけない。彼らと、仲間になり、彼らのリーダーになると、まあ、非常にですね、難しいことではないはずなんですね。仲間になることっていうのは、こっちが心を開けば向こうも心を開いてくれるわけですから、しっかりと心を開いていけばいいわけですね。そして仲間の感情を汲み取るっていうことは、対面で会う、電話で話す、メールでやり取りすると、いろんな方法がありますから、コミュニケーションを取っていれば分かるわけですね。そしてそれを代弁するっていうことができますよね。それはコピーライティングの力。まあ文章力っていうとまた誤解がありますけど、別に文章力がなくたっていいわけですね。小学生の作文みたいな文章でも全然伝わるんですね、メッセージっていうのは。だから文章力がないっていう人はですね、とにかく書くことです。書けば治るんですよ。書いて読むことですね。自分でその文章を読む。読めば何か違和感を感じるはずなんで、じゃあそれをどうやって直せばいいのかっていうと、本を読むことですね。まあ僕は本を全然読まないんですけど、その代わり漫画とかを読んで、いるので、まあ文法的にはですね、基本的にはその会話文で書くのでそんなにおかしくないと思うんですが、正しい文章っていうのは全く書けないわけですね。漫画でしか学んでないですから。だからですね、それでいいわけですね。それを繰り返していけば、まあ、ちゃんと伝えることができる、文章、言葉っていうのは何かを伝えるためのものですから、伝わる文章っていうのは書ければそれでいいわけですね。でそれを書くためにはもう練習あるのみっていうことです。そしてですね、心の底からメッセージしろと、上っ面でメッセージしてんじゃねえよっていうことを言いたいんですけど、リーダーとして彼らの仲間となり、そして心の底からメッセージすれば仲間は勝手に集まりついてくると、いうことが言えるわけですね。だから最高のセールスレターっていうのは、本当に心の底からメッセージしているセールスレターのことを言うわけですね。そこにはですね、多分読めば分かると思うんですけど、そういうセールスレターに出会ってみれば分かると思うんですけど、心が熱くなるわけですね。心が熱くなってちょっとテンションが上がるし、すごい共感して感動したりとか、すごくこう感情が動かされる、心が動かされるっていうレターがあると思うんですね。そういうレターっていうのは必ず 仲間になり、そして心の底からメッセージしているということが言えるわけですね。深い共感、そして、強いメッセージですよね。セールセーターの本質とはメッセージすることであると。まあ、これしかないわけですね。そして心から共感するメッセージのないセールセーターにはパワーがない。ということが言えます。まあ、パワーっていうとですね、曖昧で抽象的な、感じに聞こえるかもしれないですけど、でも確かにありますよね。文章から感じられるパワー、言葉から感じられるパワーっていうのは確かにあるはずなんですね。で、誰しもが感じたことがあるはずなんですね。力強い言葉と力のない言葉っていうのは必ずありますよね。で、それはですね、心から共感するメッセージがあるかどうかで変わるっていうことです。本当に共感できればですね、ただの一文、ただの、10文字程度の文章であっても、それは深く人を感動させるわけですね。そして良いセールスレターとは、心から共感できる、そして心が熱くなり感情を込み上げてくると。熱が伝わる。まあ、この熱っていうとまた抽象的ですけど、でも本当に良いセールスレターっていうのは抽象的な表現でしか言えないわけですね。こういうような特徴があるってことです。そしてテクニックで書くのは心で書けと、いうことです。まあ、今からですね、テクニックの話をしていくわけですけど、これが本当にド基本となる部分ですね。テクニックで書くのは心で書けと。いうことです。まあ、おさらいしますけど、セールスセーターのド基本と、本当に基本的な今話をしてます。マインドセットの部分ですよね。小手先で考えるなっていうことを言いたいわけですけど、言葉とはそもそもメッセージを伝えるものであるっていうことですね。これは確認してください。そして、セールスセーターのメッセージを伝えるもの、それだけでしかないわけですね。そしてですね、僕らは彼らの仲間であり、代弁者であり、リーダーでなければいけないっていうことです。そして彼らの行き場のない感情を理解して、心の底からメッセージすることが僕らの役目であると。次にですね、セールスレターとは仲間を助けることであり、心で、ぶつかりらない限り共感はされないということですね。こっちがですね、結局距離を取ってるんですね。多くの場合、売れないセールスレターっていうのはわざわざ距離を取ってるんですね。販売者対、お客さんという形にして彼らの輪の中に全く入ってないわけですね。で、お客さんを輪の外から、傍観してる、客観してるっていうか、遠く眺めてるんですね。で、彼ら何悩んでるんだろうなとか考えてるんですね。で、どう言えば売れるんだろうな、どう言えばやつら買うんだろうなとか、そんなことばっかり考えてるんですね。でも、ただその輪の中に入ればですね、感情っていうのは共有されるわけですね。雰囲気っていうのは絶対あるので、そして彼らの話を直接聞けば何悩んでるのかっていうのは分かるわけですね。そういうことをしなければいけないっていうことです。輪の外から見ている限り何も分からないわけですね。そして真のメッセージは人を引きつけ感動させる。感動させるぐらいのメッセージをですね、僕らは持つ必要があるってことです。だから、お客さんに会って話して、深く共感して、その共感をもとにですね、メッセージを生み出す必要があるわけですね。そして、所詮テクニックには限界があるわけですね。確かにテクニックでセールスレターを書くことができるんですね。僕が例えば全然知らない市場、例えばダイエットとかであればあんまりわかんないんですけど、彼らの彼女たちの気持ちっていうのはあんまりわかんないんですけど、確かにセールスレター、それらしいセールスレターを書くことはできるんですね。書き上げることは全然できるし、まあ1日2日もあれば1ページですね、それなりの体裁の整ったものを書けるんですけど、でも多分それが売れるかっていうと売れないんですね。結局売れないわけですね。僕がだって書いてるわけですから、全く共感のできない僕が書いてて、それが彼女たちに伝わるのかっていうと絶対伝わらないんで、だからこそですね、テクニックには限界があるわけですね。本気で心からメッセージしない限りですね、絶対に売れないってことです。だからテクニック書くな、心で書けと。本当に思っていることを書けばいいんですね。あとはまあ文章力であったりとかテクニックっていうのはこれから話していくのと、あとは練習次第ですから、本当に重要なのは、あなたがコアにメッセージを持っているのか、コアメッセージっていうのを持っているかどうかっていうのが最も重要だってことですね。じゃあ次の話ですけど、感情かける理論、イコール最高のリーダーと、いうことを書きましたが、ロゴスとは言葉、そして言葉とは論理であると、いうことなんですね。ロゴスっていうのは、まあ、 言葉の語源であり論理の言葉なんですけど、言葉っていうのは論理的でなければいけないってことです。今まで、さっきまでですね、メッセージを伝えるとか、心で語れとかいろいろ話してきましたけど、ちょっと感情寄りになりがちだと思うんですね。考え方として感情的に話せばいいのかとか、こうがむしゃらに叫べばいい、仲間はついてくるのかとか、そういうふうに思われるかもしれないので、それは違うんですね。本当は論理が必要なんですね。言葉っていうのは論理なん で、論理なき言葉に力は宿らない、そして感情なき言葉にも力は宿らないってことです。だから論理で書く必要があるってことですね。言葉っていうのは論理で書く必要がある。感情だけで書いてはいけない。感情ももちろん必要なんですよ。感情がなければそれに力は宿らないので、でも感情だけの、ただ叫んでるだけ、ただ取り留めなく叫んでるだけの、子供の赤ちゃんのような言葉では何も伝わらないんですね。まさに赤ちゃんですよね。ただ叫んでるだけ。これが嫌だ、あれが欲しいとか、それ叫んでるだけですよね。だからそれでは何も伝わらないわけですね。しっかりとですね、言葉で論理的に感情を伝えなければいけないということです。そして感情と論理の融合こそが最高のリーダーでありメッセージとなるということです。僕らは論理的っていうことがですね、まあ子供の頃からいろいろ教えられて数学とかでですね、大体分かってると思うんですね。1たす1は2だと、つまり道筋が分かっているということですよね。道筋を立てて話せとか、起承転結がどうとか、まあ、文章であったり話すことに関してですね、いろいろ論理っていう話はされていると思うんですけど、要するに道筋が立って、体系立てられている言葉っていうのが論理的であるということなんですけど、まあみんなが多分認識していることと、論理っていう言葉のイメージはあんまり変わらないと思います。で、論理的なリーダー、論理的な人間であり、そして感情的な人間である、この2つですね、一見矛盾してるわけですね。論理と感情っていうのは非常に逆のベクトルですから、だから全然交わらないんですね、本来は。でも人間っていうのは矛盾を抱えられる生き物ですから、感情と論理両方持てるわけですね。すごく感情的、すごく論理的、両方の一面を持てるわけですね。で、両方の一面を持たなければいけない。時に冷静に、時に感情的に、そういうような人間にならなければいけないということです。そしてですね、では論理とは一体何なのか、ロゴスというのは論理のことですけど、論理とは一体何なのか、組み合わせ、そして体系だった説明なのかと、いうことですけど、まあ、論理とはですね、簡単に言えばストーリーであるっていうことを言えるわけですね。ストーリーっていうのはみんな分かりますよね。物語ですね。ストーリーっていうのは、始まりがあり終わりがあると、でその間を組み合わせていくものですから、つまり体系だってるわけですね。だから難しく考えなくていいわけですよ。ストーリーだと認識してください。論理っていうのはストーリーなんですね。つまりメッセージはストーリーで語れってことです。で、これでですね、メッセージはストーリーで語れと、あ、分かったと。じゃあ物語、つまり自分のこう過去の体験談とか、そういうことで語ればいいんだなっていうふうに勘違いする人がいるんですけど、違うんですね。メッセージをストーリーで語れっていうのは論理的に語れっていうことであって、もちろんその中にですね、過去の体験談であったりとか過去の経験であったりとか、そういうようなですね、いわゆる物語ですね、小説のような物語、を入れても全然いいんですよ。入れてもいいですけど、それだけがストーリーじゃないってことです。僕のセールスレターとかをですね、読んでもらえば分かると思うんですね。この This is it のセールスレターを読んでもらえば分かると思うんですけど、全てがですね、ストーリーになってるわけですね。全てが一貫して一つのメッセージを伝えている、そのためのストーリーであるってことです。だからですね、ストーリーっていうのはその物語、だけではない、小説みたいな物語だけではなくて、文字 全部が、全てが、言葉っていうのは全てはストーリーなわけですね。で、またこれでストーリーの意味がよく分かんなくなってくると思うんですけど、セールスレターにおけるストーリーとは何か、っていう話をするとですね、ストーリーっていうのはそもそもですね、まあ、物語とか、そういうものではなくてですね、ストーリーとは因果関係のことなわけですね。因果関係、これもなんとなく言葉の意味は分かりますよね。因果応報っていう言葉があるようにですね、因果関係っていうのがこの世には存在するわけですね。つまりですね、セールスレターにおけるストーリーとは何か、スタート、まだ何も伝えてない状態からゴール、実際に行動してもらうまでをつなぐ因果関係であるっていうことが言えるわけですね。 セールスレターを読む人っていうのは、まだ何も読んでいない、まだ何も僕らのことを知らない、全く興味もない、存在すら知らない状態ですよね。で、そういう人たちに対して、セールスレターは、まあ、具体的にはヘッドコピーで、存在を知らせて、そしてこのページに興味を持たせて、そこから、中に引っ込んでいかなければいけないわけですね。そのストーリーの中に引っ込んでいって、ゴールっていうのはメッセージを伝えて、そして行動してもらうことですよね。だからこそそこまでですね、メッセージがしっかり伝わるっていうところまで、つなげなきゃいけないわけですね。それが因果関係であると言えるわけですね。1たす1は2のように、関係性があるということです。関係性のない独立したものを並べても意味はないんですね。要するにですね、目的が果たせれば何でもいいわけですね。ストーリーであると、因果関係であるっていうことを言いましたけど、それらっていうのは、まあ、日本で生きていて、普通に小学校とか卒業していればですね、なんとなくわかると思うんで、なのでですね、そんなに難しく考えなくてもいいんですけど、でもたまにですね、セールスレターの添削とかしてると、全くむちゃくちゃなセールスレターを書いてくる人がいるんですね。全くつながりがない、説明が足りないってことですね。言葉で全てを伝えなければいけないので、自分が考えていること、自分が思っていること、自分が分かっていること、自分が理解していることを飛ばすと相手には伝わらないんですね。しっかりと一から全部、分かるように、相手が分かるように説明しなければ伝わらないので、だから自分が理解できるからといって因果関係を飛ばしていく人がいるので、そういうことにならないようにこの話をしています。ストーリーであり因果関係であると。ストーリーっていうのは誰が読んでも分かるわけですね。誰が読んでもどこがどうなって、どういう結末を迎えたか分かるわけですね。でも分からないセールスレターを書く人がたまにいるので、そうはならないようにしてください。ストーリーなんで、すべてが分からなければいけないんですね。因果関係なんで、すべてがはっきりしていかい、いなければいけないわけですね。前後左右上下、すべてがはっきりとしてる、見えてる状態で話を進めていかなければいけないということです。セールスレターの目的っていうのはメッセージを伝えて行動してもらうことですよね。そして人間を行動に導くこと、ものは感情であると、言えるわけです。つまり論理で構成されたメッセージに共感し、心が動かされた時に、人は行動を起こすわけですね。論理で説明されなければ理解できないので、論理で説明するからこそ言葉として理解できるわけですね。だから理解できないものをもし感情を乗せて書いたとしても全くそれは伝わらないので意味がないってことです。しっかりと理解できるもの、文章として理解できるもの、相手に伝わるもの、因果関係がはっきりしていて、前後左右の関係が分かるもの、どういう結末を迎えるのか、どういうスタートでどういう結末を迎えるのか、どういうイベントがあるのか、それら全てが分かるものを書いた上で、そこにメッセージを載せていく必要があるわけですね。そしてそれに共感すれば、心は動かされると。そして心が動かされた時に、人は初めて行動すると、いうことが言えるわけですね。じゃあですね、次ですね、ここからテクニックの話にちょっとずつ入っていきますけど、最もシンプルなセールスレターの書き方、1、ターゲットを明確にする。誰を助けたいのか。ビジネスっていうのはそもそも助け得ることであると。人助けであるっていう話をしましたけど、じゃあですね、あなたのビジネスで誰を助けたいのか、あなたのその商品、あなたの各セールスレターで誰を助けたいのかっていうのをまず明確にしなければいけないわけですね。これが明確になってなければですね、何も書くことがないわけですから、ターゲットが決まってなければ何も文章を書けないわけですね。誰に伝えるのか、誰に話すのか、っていうのがまず決まっていなければ何も書けないということです。そして2つ目、メッセージを明確にする。つまりですね、メッセージ、何をメッセージしたいのか、そのセールスレターであなたは何を伝えたいのかっていうことを明確にするわけですね。それがなければ、メッセージがなければ何も伝わらない、何も意味のない文章になってしまうので、ただ変えと。ただ買えってことがメッセージ。俺が儲かりたいっていうのがメッセージになっちゃいますから、でも本当は違いますよね。誰かを助けたいならば、なぜ助けたいのか、なぜ、なんていうか、共感できるのか、そういうようなことをメッセージとして書いていかなければいけないわけですね。そしてそのためにはですね、仲間になり、自分自身でも心から思うことです。自分がお客さんと同調するっていうのは一番の、最強のテクニック、最強のマインドセットですから、自分がお客さんになるわけですね。そして自分自身が心から思うことを書けば、それは誰かに共感されるってことです。自分がお客さんになればですよ。自分が彼らの仲間になれば、彼らの一部になれば、自分が心から思うことこそが、彼らのメッセージだと言えるわけですね。そして3、スタートとゴールを明確にすると。 スタート、まあ、要するにターゲットですね、読み手っていうのは、どういう状態からこのセールスレターを読むのかっていうことをまず明確にして、それは読み手との関連性とか状況ですよね。メールマガジンを読んでくれてる人とか、PPC 広告で集めた人とか、それぞれ全然違うので、それらをまずはっきりとさせると。そしてですね、最終的にどういう行動を起こしてほしいのかっていうのを明確にしていくわけですね。これを買ってほしいと。でもただ買ってほしいわけじゃないですよね。それはメッセージが伝わった後、こういう感情、こういう心理状態で買ってほしいっていうのは絶対あるはずなんで、じゃあ本当に共感してくれた人だけが買うようにしたいと。そこまで決めるわけですね。そこまでゴールを決めるわけです。本当に共感してくれるっていうのが目的であり、その結果、購入してくれる、商品を買ってくれると。そういうような結果を導きたいのであれば、それをゴールにして、いくっていうことです。そして、スタートっていうのは読み手のその状況も考えなければいけないですよ。読み手のレベルっていうか、読み手がどこまで知っているのか、読み手がどこまで把握しているのか、っていうのもしっかりと書いていかなければいけない。読み手がどういう人なのか、ターゲットですよね。ターゲットを明確にするところで、読み手っていうのはどういうような知識、どれぐらいの知識があって、どれぐらいの、認識なのか、どれぐらいの危機感を持っているのかとか、それぐらいの、こともですね、明確にしておかなければいけないってことです。そして4つ目、スタートからゴールまでをストーリーでつなげる。つまりシナリオを書くってことですね。まあ、目次って言った方が早いかもしれないですね。目次を書いていくわけですね。スタート、ゴールがあるわけですから、じゃあそのスタートから、じゃあ何も知らない無知な状態のお客さんがいると。彼らは、まあ、ダイエットはしたいけど、ダイエットの方法を全く知らないとか、で、過去に何かしらの失敗を経験しているとか、騙されたことがあるとか、そういうことであれば、それをつなげていくわけですね。じゃあ何かを伝えな、何を先に話さなければいけないのかっていうと、まあ、まず、このページ、このセールスレターを読むことによって得られるメリットであったりとか、そういうのを語らなければいけないですね。そして、彼らが共感するようなこと、あなたはこういうことに騙されてましたよねとかっていう話をしなければいけないかもしれないし、さらに興奮させるために、あなたも、彼らのようにうまくいくんですよっていう形でお客さんの声を乗せたりとか、そういうようにですね、いろいろ要素があるので、それらをですね、箇条書きにしてストーリーとしてですね、シナリオを書いていくわけですね。目次を書いていくわけですね。そしてシナリオ通りに文章にしていくと。まあ、この5つのステップ。まあ、この5つのステップはですね、最もシンプルなセールスレターの書き方と言えるわけですね。1から5までをやれば、勝手にセールスレターとして、形とはなるわけですね。形にはなると。で、これをですね、まあ、もっと具体的に話していくんですが、まあ、要するにですね、今から話していくことは、ちょっとしたテクニックのことに入るんですけど、でも本当は、これまで話したメッセージをしっかり、考えていく、仲間になるっていうことが最も重要であって、それらができればですね、こんなテクニックはっきり言って必要ないんですね。ただ体をなすだけなんで、これを使っても。で、まあ、はっきり言って今はイメージできないかもしれないんですけど、お客さんと仲間になるってことができれば、彼らの気持ちは分かりますから、自分のことのように彼らの気持ちは分かるわけですね。試しに自分が欲しいものを自分相手にですね、セールスレターとして書いてみれば書けるはずなんですね。自分が欲しいこと、自分が感情を揺さぶられるようなポイントを全部分かってますから、だから書けるんですね。で、書けないっていう人はそれが分かってないから書けないだけであって、書くことがないから書けないわけですね。で、書く方法っていうのは、まあ、それは体系だって書くだけなので、そんなに難しくはないってことです。じゃあもっと具体的にしていくとどうなるのかっていうとですね、セールスレターにはパーツがあるわけですね。まあ、具体的にしていくと、体系立っていくとパーツに分かれるわけですね。それはヘッドコピー、そしてリードコピー、サブヘッド、この辺はどんどんいきますけど、ボディコピー、商品説明、価格説明、保証の説明、ボーナスの説明、お客さんの声、追伸と。そういうようなパーツになり立っているということです。ヘッドコピー、リードコピー、サブヘッド、ボディコピー、商品説明、価格説明、保証説明、ボーナス説明、お客さんの声、追伸と。まあ、これはですね、基本的にはこの並びなんですけど、お客さんの声とか、商品説明、価格説明、保証説明、ボーナスの説明とかは順番が変わりますね。で、あとサブヘッドっていうのはどんどん、間に挟んでいくものなんで、別にこの位置にあるっていうことではないです。 で、まあ、こういうパーツがあって、今からそのパーツをごとに具体的に話していきますけど、その前にですね、セールセーターには3つの壁っていうのがあるわけですね。それは何かっていうと、1、お客さんはそもそも読んでくれていないと。そして2、読んでも簡単には信じてくれない。そして3、たとえ信じても後押しがなければ行動してくれないと。いうことです。よく、読まない、信じない、行動しないっていう3つのことを言われるんですけど、まさにそれですね。読んでないんですね。そもそも心を開いてないし、知らないですから、僕らのことを知らないんで、初めて読む人っていうのは僕らのことを初めて知るわけですから、だから何も知らないんですね。僕らの話を聞こうとも思ってないし、僕らのことを信じてもいないし、ましてや商品を買うなんて全く考えていないと。そういうようなお客さんが基本的にはやってくるわけですから、だからこの3つの壁っていうのを乗り越えていかなければいけないわけですね。そもそも読んでない、読んでも信じない、そして信じても行動してくれないと。だからこの3つの壁を乗り越えることを意識して、セールスで書いていってください。じゃあですね、ヘッドコピーとかそれぞれの役割と、目的と書き方を、説明していきますが、まずはヘッドコピーですね。役割ってのは要するに興味を引き、文章を読ませること、読まない壁を乗り越えるってことですよね。まあ、このヘッドコピーっていうのは要するに、セールセーターの一番上にあるもの。セールセーターをどれか読んでほしいんですけど、まあ、僕の This is It のセールセーターでいいと思うんですけど、This is It の一番上にはですね、一番上っていうか多分、パソコンで表示した時のその1ページ、1つの画面に収まる部分と言った方がいいと思いますけど、1つのパッと開いて、その画面に収まっている中の部分をヘッドコピーと言います。文字が大きかったり、色がついてたりする部分ですね。で、そのヘッドコピーの役割っていうのは、とにかく興味を引き、次の文章を読ませることなんですね。本文に続いていくわけですから、ヘッドコピーで全ての商品内容を伝えるってことはまず無理なので、ヘッドコピーで興味をとにかく引いて、そして本文を読ませなきゃいけないわけですね。で、本文を読んでいけば、どんどんどんどん興味が湧いて購入まで至るので、だからこそ興味を引かなければいけないってことです。で、ここで読まない壁を乗り越えるわけですね。ここで読まれなかったらもうページ閉じますから、だから非常にヘッドコピーが重要なんですね。ヘッドコピーがなんか、セールスエターの7割、を決めるとかっていうふうに言いますけど、まあですね、例え話としてはそれぐらい重要だっていうことですね。まあ、もちろんヘッドコピーだけで7割決まるわけではないですけど、ヘッドコピーってのはそれぐらい重要であると、言えるわけですね。で、じゃあ書き方はどういうふうに書けばいいのか。ステップ1、お客さんに約束するベネフィット、過去得メリットをすべて書き出すってことです。まず、あなたが持っている商品ありますよね。あなたが伝えたいメッセージありますよね。それらのですね、ベネフィットは何なのか。あなたがお客さんに約束できることは何なのか。じゃあ、お金を稼げるってことで約束できる。じゃあ、それは具体的にどういう約束なのか。例えば、短時間であるとか、今すぐ始められるだったりとか、少資金でできるとか、具体的にいくら稼げるとか、いつまでに稼げるとか、どれぐらいの労力で稼げるとか、いろんな約束ができるはずなんですね。それらを全て書き出すってことです。他にも、その市場の中で、は違うものであったり、ダイエットであれば、運動しないとか、食事制限ないとか、それなのに痩せられますよとか、そういうふうな約束がいろいろ出てくるはずなんですね。で、お客さんにとっての得、メリットっていうのを、書き出すってことです。で、これ20個以上絶対に書き出してください。で、20個以上ない場合は商品として成り立たないので、そんな商品は売らなくていいです。20個以上出るような商品を売るようにしてください。そして、ステップ2、最も魅力的だと思えるものを3、4個選んで、そして文章としてつなげるわけですね。じゃあ、そのお客さんにとって時間がないっていうことがまず一つの壁であって、他にはパソコンが得意じゃないっていうようなこともあるかもしれないですね。アフィリエイトの方法とか売る場合、特にそうなんですけど、じゃあ時間がない、そしてパソコンが得意じゃない、他には10万円は絶対に欲しい、とか、まあそれぐらいがあったとしたら、じゃあそれをつなげればいいんですね。時間がなくてもいいし、パソコンが得意じゃなくてもいいし、そして確実に月10万円を稼げますよっていうような約束をですね、文章としてすればいいので、ただそれだけなわけですね。じゃあそこにですね、誰か登場人物を入れて、パソコンの苦手な主婦が、今となっては何時間で稼げるようになった方法を教えますとか、そういうようなですね、文章をいろいろ作っていくわけですね。で、これもですね、広報10個、20個書いてください。広報っていうのは何個でも書けるはずなんですね。それを文章につなげるっていうのは、いくらでもパターンがあるはずなんで、 だからですね、10個20個のパターンを全部作っていくってことです。この2ステップです。これだけで、それなりのヘッドコピーは書けるはずです。でもまあ慣れてくればどんどんどんどん、これは型なんで、ただのパターンなんで、どんどんどんどんこれを破ってですね、手張りじゃないですけど、破っていってください。まずはこの方法で書けばいいと思います。ベネフィットを書いて、そのベネフィットを並べると、2、3個並べる、3、4個か、3、4個並べてみると、それを文章につなげていって、それを10パターン、20パターン用意して、その中からヘッドコピーとなるものを自分で選べばいいので、でヘッドコピーの目的を果たすために、まあ、最も重要な、約束を最初にしておくっていうのはこの段階ですよね。最も重要な約束っていうのは、最もですね、興味を引かれる、最も魅力的な約束のことですよね。それは多分ターゲットのするお客さんによって全然変わると思うんで、とにかく時間がないっていう人には時間っていう言葉を使えば、それは魅力的に映るし、とにかくお金がないっていう人にはお金っていう言葉を使わなければいけないし、寂しいっていう人には仲間ができるとか、そういうことを言わなければいけないですよね。まあいろいろそれはターゲットによって使うことは全く違ってくるわけですね。そしてですね、これはまあ一つのパターンにしか過ぎないってことです。なんでまあ、どんどんどんどんこれは破っていってください。で目的を果たせるなら、まあ、文章である必要すらないわけですね。写真とか動画でもいいわけですよ。目的を果たせるなら、興味を引いて、次の本文ですねを読ませることができるのであれば、写真でもいいし、動画でもいいし、そういうことです。なんなら、まあ、黒いこう画面とかでもいいし、ただ下にスクロールさせるっていう意味ですね。でそういうふうにですね、まずはお客さんを文章の中に引き込んでいく必要がある。興味を持たせて引き込んでいくっていうことをしなければ、そもそも読んでくれないので、ヘッドコピーで読むか読まないかっていうのは決まるわけですね。そしてですね、じゃあ次リードコピーですね。役割としてはですね、読み手を文章にさらに引き込んでいくことです。でリードコピーってどの部分っていうのかというとですね、ヘッドコピーの下です。ヘッドコピーの下でだいたいこのレターに書いてる内容っていうのをまとめるんですね。重要なので先にお伝えしますがとかっていうふうに言って、先にですね、あなたがこのページで得られるものはこういうことですとか、そういうふうにですね、リードコピーとして読み手を文章に引っ込むためにですね、文章を書いていくわけですね。で書き方としては、1、ヘッドコピーで約束したベネフィットをより具体的に約束すること、まあ、ヘッドコピーの場合はですね、文章の文字数っていうのは絶対限られるんで、そんなに大量の文字っていうのはそこに書けないわけですね。だからそこで書ききれなかったことを具体的にもっと約束していくっていうことですね。そして2つ目、さらに他の重要なベネフィットを約束すること。ヘッドコピーで書かなかったベネフィットっていうのも数多くあるはずなので、それらをですね、ピックアップしていって、まあ、全てをですね、文章にしていくとかなり長い文章になってしまうので、全ては書けないと思うんですけど、その中からさらに重要なものをまた選択してですね、それを入れていくということですね。そして3つ目、読み手にこれは自分にとって重要なメッセージだと理解させることです。あ、これは自分のことなんだと、これは自分のことを言ってくれてるんだっていうことを理解させるために、こういう人に向けた、ページですよとか、こういう人はこうなりますよとか、そういうようなことを書くこともありますね。これはですね、セールスレターを見るとき、他の人が書いてるセールスレターを見るときに大体わかると思うんで、それを見て参考にしてみてください。そして4つ目、緊急性限定性を理解させること。リードコピーのところで読み手にさらに興味を持たせてですね、文章に引っ込んでいかなければいけないので、今すぐ読まなければいけないですよっていう匂いをですね、させていくわけですね。ここでだから緊急性限定性があればそれを書いておくということです。あと何個限定ですよ、あと何時間しかないですよとか、あと何日ですよとか、そういうことを書いておくってことですね。だから今すぐ読んでくださいということですね。ヘッドコピーの下2ページ以内でこれらの要素を全部満たしていくことで、人は読まずにはいられなくなるってことですね。本当に興味のあるベネフィットがそこに並べられていて、これは自分にとって重要なことだと思えて、そして限定性があれば、今すぐ読まなければいけない緊急性があれば、それはもう読まずにはいられないわけですね。そこで文章に引っ込むことが成功するってことです。だからとにかくワードでですね、3ページ4ページ以内、ワードにして3、4ページですね、セールスレター書くときワードで多分書くと思うので、ワードで3、4ページ以内でとにかく相手を文章に引き込んでいくことを考えていってください。読み手を文章に引き込むことが最も重要、一番最初のステップですから、そこができなければ もうダメなわけですね。閉じられるので、ページを閉じてしまうので。だからまずは文章に引き込むことに、集中してください。まあこれもただのパターンでしかないってことは言えますよね。だから、まあここから話していることは全部パターンなので、基本的には自由に書いていいわけですね。そしてサブヘッドの役割っていうのは、興味の維持、促進ですね。サブヘッドっていうのはどの部分かっていうと、間の込み出しですね。文章の間に、文章がですね、ずらーっとあの長いセールスレターですから、並んでいると読めないわけですね。だから、リズムよくですね、区切っていかなければいけない。で、その区切りの役目がサブヘッドなわけですね。込み出しがあるということです。本も全部そうですけど、目次があって込み出しがあるように、セールスレターもそういうふうにしなければいけないわけですね。そうしないと集中力切れるし、興味が維持できないわけですね。そして書き方、ステップ1、興味のあるキーワードを書き出す。これはお客さんが興味を持っている、絶対に興味があるようなキーワードをとにかくいっぱい書き出していくんですね。これは別にお客さんだけが持っているキーワードじゃなくて、人間そのものがですね、興味を惹かれるキーワードっていろいろあると思うんですね。衝撃っていうかインパクトの強い言葉っていうのはありますよね。ああいう言葉を書き出したりとか、他にもインパクトは強くないけどどうしても読んでしまう、キーワードってあると思うんですね。だからそういうようなキーワードをとにかくストックしておくってことです。人間そのものが興味があるキーワード、そしてそのターゲット自身が、強く興味のあるキーワードですよね。それらを書き出しておく。まずノートに、考えるものを全部書き出すんですね。これは多分1日何時間考えて全て出てくる、何百個も出てくるってものではないと思うので、日々考えて日々ストックしていってください。そして2、シナリオ通りに並べてみる。シナリオを書きましたよね。目次っていうことでシナリオを書いたと思うんですけど、そのシナリオをですね、サブヘッドとして書いてみるんですね。とりあえず目次をサブヘッドとして書いてみる、ということですね。まあこれも This is it のセールセットを見てもらえば分かると思います。そして並べたシナリオ、並べた目次ですね、に興味性や意外性をプラスしていくということです。これは、最初のステップ1で書き出したキーワードを使ってください。キーワードを使うことで興味性、意外性っていうのをプラスしていくことができるので、まあもちろんその、あんまり長くなりすぎると問題なので、ある程度短く区切っていく必要はあると思うんですけど、そこにですね、キーワードを加えていく、文章を変えていく、より興味性があるもの、より意外性のあるものに変えていって、サブヘッドっていうのは要するにそこにですね、興味を持たせていくわけですね。で、その下に本文が続いていくわけですが、サブヘッド本文、サブヘッド本文、サブヘッド本文っていうふうに、文章として構成されているので、そのサブヘッドの下を読ませるにはサブヘッドに興味を持たせる必要があるわけですね。サブヘッドがこう興味深いものであれば、その下を読まざるを得ないですよね。その下を読めば、そのサブヘッドの内容を理解するので、人間というのは興味があれば、気になればそこを読むしかないわけですね。読んでしまうんですね、無意識のうちに。だからこそですね、興味性とか意外性っていうのをプラスしていく必要があるということです。そしてサブヘッドの目的っていうのは要するに目を引くこと。多くの人はセールスレターを流し読みし、気になるところから読むってことが言えるわけですね。もしサブヘッドコピーとリードコピーの部分ですね、興味を引けたとしても、大体流し読みするわけですね。上から下にザーッとスクロールしていって、あ、こういう内容なのかっていうのを判断してから、気になるところから読むっていうパターンが多いわけですね。だからこそですね、サブヘッドで興味を引かなければいけない、目を引かなければいけないということです。そうしないとそのサブヘッドは丸ごと無視されますから、サブヘッドとその下の本文の部分ブロックごと全部無視されちゃうので、だからサブヘッドが読まずには得られないようなものにする必要があるんですね。そしてサブヘッドだけでですね、サブヘッドを読むだけでもメリットを感じられるようにしなければいけないんですね。流し読みしますから、だからサブヘッドだけ、サブヘッドに書かれているキーワードとか読むだけで、あ、このページ面白そうとか、このページは重要なことが書かれているぞっていうことが分かるようにしなければいけないということです。だからサブヘッドだけを並べたとしても、その本文の意図する部分、メッセージしたい部分がなんとなく分かるように、匂うようにしておかなければいけないということですね。で、それでお客さんはベネフィット、メリットを感じられるようにしておかなければいけないということです。それを考えてですね、サブヘッドを作ってください。そして次ですけど、ボディコピーですね。まあボディコピーっていうのは本文ですよね、要するに。で、役割としてはメッセージを伝えること。これはもうメッセージを伝えることだけに特化するので、で、書き方としては、まあ、そんなに言うことはないんですけど、サブヘッドを順番通りにまず並べてみると。そしてボディコピーの箇条書きを書いて、サブヘッドの下を埋めるんですね。 サベットがあり本文があり、サベットがあり本文がありっていうことになるので、サベットで何々の方法とはとかって書いたら、その下の、本文ですねに何を書くのかっていうのは大体箇条書きでまとめていくんですね。書くことがはっきりとイメージできたら書くっていうことです。ステップ3は書くことがはっきりとイメージできたら書く、ボディコピーの箇条書きにしていくので、大体そのセールスレターの中にどういうふうにメッセージを伝えていくのかっていうのは見えてくるはずなんですね。でそれがちゃんと順序だって話せてるのか、ストーリーとなっているのか、誰でも理解できるようになっているのか、しっかりとメッセージが伝わるのか、しっかりとベネフィットが伝わるのかっていうことも大体見えてくると思うので、それが見えてイメージできた時に初めて本文を書き始めるってことですね。書き方の順番としては、僕はまずヘッドコピーを書くんですね。ヘッドコピーを書いて、リードコピーを大体書いて、そして次サブヘッドに入るわけですね。で、サブヘッドを全部書いて、並べて、大体本文を考えた上で本文を書き始めるってことです。まあ僕は今もう それはしてないんですけど、最初の頃はそういう風にしてですね、順番に書いていたわけですね。今はもう上から順番にガーッと書いていって、それでセールスレター1枚書き上げられるんですが、最初はですね、そこまでイメージできてなかったんですね。僕の場合は頭の中で全て完成形までイメージしてセールスレターを書いていくので、それはですね、慣れればそういう風に、それぐらいまでいけますね。そしてですね、ボディコピーでは商品開発のストーリーや、自分自身の思い、なぜこのセールスレターを書いたのか、などメッセージを語る必要があるということです。まあ、当然ですね、商品には開発ストーリーがあるだろうし、その商品を作るに至った経緯っていうのがあるはずなんですね。自分が儲けたいからこの商品作りました、だからあんた買ってくださいねっていうのでは、そんなのは誰も買わないわけですね。誰も共感しないし、誰も欲しいとは思わないわけですね。これは誰かと出会いがあってとか、どういう思いで私も悩んでたとか、いろいろあると思うんですね。そういうことをですね、本音を書くわけです。で、これが嘘だったら嘘っぽいセールスレターになるので結局売れないんですね。開発はストーリーですよね。で、自分自身の思いっていうのは結局嘘っぱちで、見かけ倒しのものを書いたら、それは分かるんで、お客さんもバカじゃないので分かるんですね。理解できるんですね。それは嘘っぽいな、子供でも嘘は分かりますよね。大人のつく嘘っていうのは大体子供でも分かるわけですね。だから嘘っていうのはバレるんで、そういう薄っぺらいものを書いたって絶対に売れないってことです。だから本音で、今思ってる本音を書く必要がある。そして本音がなければそれはビジネスをやってる意味がないってことです。メッセージがなく、伝えたいメッセージがビジネスですから、それがあるはずなんですね。誰かを助けたい、誰かが困っている、だからビジネスをするわけですから。そしてですね、論理的に熱くメッセージを語るってことです。ボディコピーでは論理的に熱くメッセージを語ってほしいなということですね。そして次は商品説明ですけど、この役割としては商品の効果、効能、内容を説明するってことです。この辺でですね、集中力切れるんですね。大体の人はセールスレターを書くとき、商品説明ってかなりめんどくさい部分なので、自分では分かっていることなので集中力が切れていくんですね。商品説明の手前のメッセージの部分、理念とか語ったりとか、相手に共感したりだとか、そういう部分っていうのは割と楽しく書けるわけですね。こっちも熱くなって書くので。でも商品説明となった途端に割ともう書くことが決まっていて、本当に説明っていうことになってくるので、だからみんな集中力が切れてしっかり書けないんですけど、この集中力を切らさず商品説明を書けるかどうかで、セールスレターの売り上げっていうのは本当に変わってくるので、これ集中してください。で、書き方としてはですね、ステップ1、商品の概要をまとめる。例えば情報詳細であれば、目次とか商品形態とか、MP3 なのか、PDF なのか、動画なのか、いろいろありますよね。そして効果、効能、どういう効果が得られるのか、そして内容、ボリュームなど、まあ、いろいろまとめることがあるはずなんですね。今回の This is it みたいにプログラムが分かれているのであれば、一つ一つプログラムに分けて書かなければいけないので、プログラムごとに商品の概要をまとめてください。で、それらをまずまとめて、はっきりさせておくわけですね。で、それを今度説明していかなければいけない、説明しなければいけないことを全部その概要としてですね、まとめておく必要があります。そしてそれをですね、丁寧、親切丁寧に、商品の魅力を語るということです。それをまとめた上で、じゃあ商品の内容、商品の概要、そして商品の大体の魅力っていうのはもう手元のノートとかに書かれてるはずなので、それをですね、相手に伝わるようにしっかりと親切丁寧に、語ってあげる必要があるわけですね、魅力を。で、ステップ3、ブレット、メリットの羅列を書く。ブレットっていうのはメリットの羅列のことなんですね。セールスレターを見てればよく 見ると思うんですけど、箇条書きでセールスレターの なメリット、その商品のベネフィットっていうのが書かれている、ようなコーナーがあると思うんですね。で、それがブレッドっていうふうに言います。まあ、弾丸っていうイメージですよね、ブレッドっていうのは。弾丸のように、ボンボンボンと、メリット、ベネフィットが出てくるっていうことですね。を書くということです。商品説明はどれだけ丁寧に、そして大風呂敷を広げて魅力的に語る、語れるかと、それが全てであるというふうに言います。で特に重要なのは親切丁寧っていうんですね。みんな結局言葉足らずで全然魅力を伝えられてなかったりとか、せっかくなんていうか魅力なのにそれを強く言ってなかったりとか、そういうふうなことでですね失敗するんですね。みんな集中力が切れて大体適当になってくるんですね。商品説明っていうのは大体わかるだろうとか思いながら書いてしまうので、でも本当は具体的にイメージできるまで、お客さんがイメージできるまで本当に親切丁寧に書いていかなければいけないところなんですね。親切丁寧にどれだけ書けるかっていうところが本当に重要になってくるので、商品説明書くときは常に頭に入れておいてください。親切丁寧に書くってことですね。そして、興奮するぐらいの魅力を語ると、いうことがこの商品説明の役割なんですね。商品自体の魅力、当然それは相手が望んでいること、相手が悩んでいること、問題にしていることなどをですね、解決できるようなことであったりとか、相手が、そうそう、これが欲しかったんだよとかって思えるようなことを、書いていく必要があるわけですね。だから商品自体も本当に魅力的なもの、相手にとって魅力的なものを作っていく必要があるわけですね。商品以上のセールスは書けないので、商品自体が重要になってきますね。そして次ですけど、価格の説明ですね。これはですね、役割としては安いと驚かせることです。ただ単に価格を納得させることじゃないんですね。じゃあこれは1万円ですと。なんでそんなに高いのか。これはユダヤ人の教えでみたいな。日本人はあんまり知識っていうものにお金をかけるっていう習慣がないですが、ユダヤ人ではみたいな。そういうことを書くことではないってことです。そんなこと書いたって実感もできないし、何言ってんのみたいなことになるわけですから、そういうような、なんていうか、ありきたりなものっていうか、イメージのできないもの、ただ単に、体裁を、なんていうか、取り繕ったようなものを書かないってことです。本当に心の底から、これ安いぞって思わせることなんですね。驚かせることなんですね。で、セールスって何でもそうなんですけど、例えば服を買いに行った時にですね、手元に1万円しかなかったと。財布の中に1万円しかないと。で、今、半額ですよって言われて、セールをやってるとしますよね。で、2万円の服が1万円になってる、2万5千円の服が1万2500円になってるとしますよね。で、じゃあ1万2500円、でも手元に1万円しかない。じゃあカードは使えるのかっていうと、カードは使えないと。言われた時に、ちょっと1万円しか持ってないんですけどってお客さんが言った時に、じゃあ1万円でいいですよって言ったらですね、買うんですね。いいんですか？そんなに安くていいんですか？ 50% 引きされている上にそんなに安くていいんですかって買うんですね。それを買わざるを得なくなるわけですね。もしもその1万円、1万2500円のですね、服が、そんなに、まあまあ気にはなるけど、そうでもないとしてもですね、そう言われちゃったらもう買うしかないわけですね。だから安いと驚かせるっていうことは、イコールですね、もう購入っていうことを意識させることができるので、安い、じゃあ買ってみようかなっていうふうに思わせることができるわけですね。だから価格の説明っていうのは常に安いっていうふうに驚かせるっていう必要があります。じゃあどうすればいいのか、どういうふうに書けばいいのかっていうと、安いって思わせるためにはまず得られる価値、価値が高いことを言わなければいけないですよね。この1万円のマニュアルっていうのは100万円の価値があるんですと、いや1000万円の価値がありますと、いや1億円の価値がありますと、本当に価値が高いんですよっていうことをまず伝えなければいけないんですね。じゃあ1000万円の価値があるものが1万円だったら安いですよね。比較してみれば。だからお客さんにとって本当にそれぐらいの価値があるもの、まあ1000万円って言い過ぎかもしれないですけど、10万円、20万円ぐらいの価値があるものだと認識させる必要があるわけですね。だから得られる価値を、まず表現していくってことです。この商品から得られるのは、こういうことですよっていうことを価値として表現していくんですね。そして2番目、次何するかって価値と、価値の比較対象をするんですね。価値っていうのはこの場合価格ではないですよ。価格と価値っていうのは違うんで、価値を何かと比較対象するわけですね。例えばこれは100万円の価値がありますと。ダイヤとか、何かこう、 金とか、そういうものと同じような価値がありますよっていうことを言ったと言ってもいいし、ヴィトンのバッグ買うぐらいならこっち1万円のもの買った方がいいですよね。ヴィトンのバッグはあなたにとって どれぐらいの、メリット、をもたらしますかと。確かに持っていてかっこいいかもしれない、持っていて自慢できるかもしれないですけど、それは一時の快楽ですよね。一時の快楽よりも、こっちの価値の方がすごい重要なんですよ。あなたにとって直接的に、高いメリットが得られますよっていうことを言っていくわけですね。価値を比較するんですね、まず先に。価値を表現した上で、その価値を何かと比較していく。そして3番目、本音。本音っていうのは、正直な話、安いと思いますとか、高いと思いますとか、正直な話、売りたくないですとか、そういうような本音です。でも本当のことを書かなければいけないですよ。これは嘘で、本当はこれは売りたくないですとか、いうのは結局テクニックですから、バレるんで、本音で、もったいないと思ってますとか、もったいないと思ってますっていうのはあんまり使い勝手が悪いと思いますけど、正直安売りしすぎてる気がしますとか、そういうようなことを話していくわけですね。でどんどん価値を高めていくんですね。でそして最終的に導いた価格を出します。これでは本音としてはこれでは安すぎると思いますけど、でもいろいろ考えた結果、こういうような価格にしましたと。あなたも多分お金にそんなに、裕福ではない、お金に困ってるかもしれないし、そんな高いお金を払ってまで、なんていうか買えないかもしれないです。だから誰でも買いやすいようなこの値段にしましたとか、そういうですね、最終的に導き出した価格を説明するわけですね。そして最後5つ目、これが非常に重要で、次は価格、価値じゃなくて価格ですね、価格の比較対象をしていくわけですね。価値の比較対象っていうのはさっき言ったようにヴィトンとか、グッチとかそういうブランドと比較したりだとか、車と比較したりだとか、家と比較したりだとか、まあ、いろんなものと比較していくわけですけど、旅行とかね、そういうようなものに、キャバクラとかそういうものに比較していくわけですけど、今度価格の比較をするんですね。じゃあ1万円ですと、この100万円の価値があるものが1万円ですと、正直安くしすぎたと思います。であなたはこの1万円、まあ、あなたの手元にもし1万円があったとしたら、1万円何に使いますかと、この100万円の価値のある1万円のマニュアルを買うのか、それとも1万円で、何かを買うのか、どっちを選びますか、どっちがあなたにとってあなたの未来をより良くするための、投資ですかと、そういうような比較をしていくわけですね。価値の比較、価格の比較、これは別物なので2回していくわけですね。こうすることによって、まず得られる価値が高いっていうことが認識されている状態で、そして本音を言えば売りたくないであったりとか、安売りしすぎてるとか、そういうような話があった上で安いと思えるような価格があるわけですね。でさらにその安いっていう価格は確かに安いっていうことが価格の比較で分かるわけですね。価格の比較で1万円で何を買うのかと、服を買えば T シャツ1枚で1万円するものもありますよと、 T シャツ1枚とあなたが、モテるようになる、ダイエットできるようになる、お金を稼げるようになる、どっちが価値がありますよかと、そういうような話をしていくっていうことです。で、これらのですね、5段階の説明をしていくことによって、まあ、非常にですね、価値が高いものだと思ってくれる。まあ実際に価値は高いものを売る必要があるんですけど、そういうふうに認識、正しく認識してもらえる。で、そして最終的に安いと感じてもらうことができるってことです。だから安いって感じてもらうことが価格説明の全てなので、そこにフォーカスしているわけですね。で、お客さんっていうのは価格に敏感なんですね。非常に価格に敏感なんですね。だからただ単に何も言わずに1万円、2万円とか、これは3万円ですとか言っても何かと比較してしまうので、じゃあ3万円あればフレンチのフルコース食べに行けるぞと。フレンチのフルコースは美味しい。じゃあこの誰の、どこの馬の骨ともわからないやつが書いたマニュアルも3万円するぞと。どっちが私にとっていいのかなって言って、やっぱフレンチ選んじゃうわけですね。だからこそですね、しっかりと説明していく必要がある。そして余計な言葉で取り繕わないと、潔く本音で語ることが必要であるっていうことですね。敏感なんで、敏感だからこそですね、嘘は見破るわけですね。よくありますよね、閉店セールを10年間やってるところとか、ありますけど、ああいうのはですね、結局名物にはなるかもしれないですけど、本当にセールをしているとは絶対思わないわけですね。閉店セールをしているとは全く思わないわけですね。だからそういうことをしてはいけないということです。結局嘘ですから、だからよくですね、 値上げキャンペーン1週間ですみたいなことをやって、500円しか値上げされないみたいなことが流行ってますけど、あんなのですね、まさに嘘ですから。500円しか値上がりしないのであれば最初から言うべきなんですね。500円値上げしますと。そうしたら誰も見向きしないですよね、500円ぐらいなら。でもあえて言わない。大幅値上げをしますとか。でもまだ価格は決まってませんみたいなこと書いて、500円でしたみたいな。蓋を開けたら500円でしたとか。そんなこと言われたらですね、買ったお客さんっていうのはどういう気持ちになるのかっていうのを考えてほしいわけですね。大体イメージしてるはずなんですよ。値上げ。じゃあ1万円のものは値上げされますって言ったら、最低でも5000円ぐらいは値上げされるのかなっていうふうにイメージしてるはずなので、じゃあそれ以下だったらですね、当然嫌な気持ちになるわけですね。だからそういうようなですね、価格の部分に対して何かこうテクニックを使って言葉で取り繕ったり、嘘を書いたりとかすると、本当にお客さんの嫌な気持ち、買ったお客さんも嫌な気持ちになるし、買わない、悩んでるお客さんも、嘘だと分かるんで、だからこそ潔く本音で書くことが重要であるっていうことですね。で、この5つのステップっていうのは、かなりパターンとして使えるものなので、ぜひ使ってみてください。そして次ですね、保証の説明。保証の役割としてはですね、リスクを取り払って買わない理由をなくしていくことですよね。返金保証であったりとか、そういうものがあると思うんですけど、まあこれに関してはですね、つけなくてもいいです。でも返金保証っていうのは本当はつけた方がいいです。特にフロントエンド商品の場合っていうのは返金保証をぜひつけてあげてください。で、初めての情報企業の場合もぜひつけてあげてください。そうすればですね、返金があって返金理由とか聞けばどういうところが悪いのかっての見えてくるので、また商品を改善する余地が出てくるわけですね。でも全くもう相手の話も聞かない、買った人の話は全く聞かない、気持ちを汲み取らないっていうようなスタンスでは、改善の余地もなくなるので、まずは返金保証をつけてですね、とにかく買ってもらうこと、試してもらうこと。で、その上で返金があるのであれば、なぜ返金があるのか、もしくはなぜ、どういう不満があるのか、それらを全部調べるためにもですね、返金保証をぜひつけてほしいんですね。まず、最初からお金を儲けようなんて思わなくていいと思うんで。そして書き方は、ステップ1、無茶な保証を考えてみる。本当に無茶な保証を考えてみるんですね。何を保証するのかですね。まず何を保証するのかっていうことと、保証できなかった時の見返りは何なのかっていうところを2つの視点で考えるんですけど、何を保証するのか。じゃあ恋愛の、ノウハウであれば、3日以内に彼女ができるってことを保証してみるとか。それは無茶な保証ですよね。正直な話、無茶な保証ですよね。で、じゃあそれができなかった時どうするのか。私が彼女を作ってあげますとか。あなたのところに行って一緒にナンパして、一緒に口説いて、あなたに彼女を作ってあげますとか、そういうような見返りですよね、をつけてみるとか、そういうふうにですね、無茶な保証、全く現実感のない保証っていうのをまずは自由に考えるんですね。自由な発想で、とにかくどういう保証が考えられるかな、今頭の中にある規制を全部外して、そういうのを考えてみるわけですね。そして2、無茶な保証をしてみる、ということです。まあもちろんですね、このステップ2の部分ではある程度考えをまとめているので、本当に無茶なものっていうのはしないと思うんですけど、でも、ある程度無茶なものですよね。普通では考えられないような保証をしてみるんですね。じゃあさっきの彼女は3日以内っていうのを、じゃあ1ヶ月以内っていうことにして、彼女が1ヶ月以内にできないとしたら、私が合コン開きますよっていう保証をつけたとしますよね。じゃあそれはできると。なんとかそれは自分にもできるだろうと。じゃあそれをつけてみるんですね。で、そしてステップ3、実際打ってみて反応を確かめるってことです。実際にそれがあるのか、どういうことになるのか、それで売れるのであれば、それでいいし、それで返金の作業が大変になるとか、その見返りの部分でですね、上げすぎてるっていうので、労力がかかりすぎるとか、そういうのであれば、やめればいいんですね。でも、最初からですね、なんか当たり前の返金保証とか、そんなものをつけたって面白くないので、そういうものはですね、全く度外視して、面白いものをつけてみるっていうのが、このステップです。で、面白いものをつけてみて、実際に売ってみれば反応わかるんで、リスクないですよね、別に。商品売って1万円もらってる、まあ1万円で売れば1万円もらってるわけですから、それを返金してもゼロになるだけですよね。で、仮に2倍保証、2倍の返金保証をつけたとしても、2万円ですよね。1万円なくなるだけですよね。そんなリスクなんて微々たるものなんですよ。で、返金保証はじゃあどれぐらいのパーセントであるのかと、1万円のプラス返金保証をすることによって、どれぐらいの成約率が上がって、じゃあ返金保証がこれぐらいあるとか、それをやってみないとわかんないですよね。じゃあ、返金保証がない場合と、その返金保証がある場合、2倍返金保証がある場合、2倍返金保証がある場合の方が利益出るかもしれないですね。それは、やってみて反応を確かめてみない限り分からないってことです。 そしてですね、こんなことしてくれていいのって思えるぐらいの保証をしてみることが最も重要であるということですね。心配になるぐらいの、相手が心配になるぐらいの保証ができれば、それは非常にいい保証だと言えますね。まあ、例えばですね、全部使っても30日以内なら返金してくれる美容クリームとかありますよね。で、最近よく出てるんですけど、ああいうものなんてまさにですよね、こんなことしてくれていいのみたいな。全部飲んでも殻だけ交わせばいいサプリとかありますよね。ああいうのって本当にすごい保証だと思うんですね。で、他にも面白い商品であれば、サンスイングして効果が得られなければ、返金に応じてくれるゴルフの練習器具であったりとか、言う通りやって結果が出なければ2倍の金額を返金してくれるビジネスノウハウだったりとか、こういうようなものがあるわけですね、実際に。だからそれぐらいのことをですね、まだそんなに売れない時期、一番最初のですね、テストの時期、売り始めの時期っていうのはそんなに数がいっぱいボンボン売れるわけじゃないと思うので、まず5本、10本売ってみてテストしてみるっていうのは非常に重要なことですよね。最初からもう売れてる時期からですね、返金保証いろいろテストしていくと危険なので、売れてない時期に返金保証をテストしておくってことですね。まあ、とにかくお客さんのリスクを最小限にしていくこと、それを考えてください。で、なんで返金保証があるのかとか、その辺もしっかり説明する必要がありますよ。すべては、ストーリーにして、すべてが分かるようにしなければいけないので、説明を省くっていうことをしてはいけないわけですね。だから、なんで返金保証があるのかとかもしっかりと説明するってことです。そして次はボーナスの説明ですね。ボーナスの役割としては、ダメ押しですよね、要するに。書き方としてはですね、ステップ1、まずボーナスを何個つけるかを決める。この商品に対してボーナスを3つつけるとか、4つつけるとか、5つつけるとか、まず数を決めるんですね。で、数を決めた上で、次どうするかっていうと、セールスレターを書きながらボーナスを考えるんですね。セールスレターの、まず、外枠として作りますよね。で、サブヘッドを書いていくので、だいたい体裁が整ってくるんですね。で、その間に、ボーナスを説明するようなサブヘッドを作って、そこに、ボーナス1、ボーナス2、ボーナス3、ボーナス4って最近書いておくんですね。数を書いておいて、で、一旦セールスレター書き終わってから、もしくは書きながら、ボーナス、こういうものを作ればいいなっていうのを考えていくってことです。ボーナスっていうのは、最初から考えない。商品を作る時点でボーナスは僕は考えないんですね。セールスレターを書きながらボーナスを考えるっていうのが一番いいです。そしてステップ3、基本的にはですね、商品自体を、補足するもの、しかし一つはユニークな他にないものをつける、ということですね。基本的にボーナスっていうのは何なのかっていうと、商品を補足するものですよね。特に情報商材の場合っていうのは、商品自体を補強するもの、補足するもの、カバーするものですから、Q&A があったりとか、アクションプランがあったりとか、そういうようなことなんですね。そういうようなものをつけて、いく。そしてその中の一つはユニークなもの、他にはないようなもの、それだけで、そのボーナスだけで欲しいと思えるようなものを一つ、思考の体操としてですね、つけていくってことです。で、これが慣れればユニークなボーナスっていうのが考えつくようになるので、面白いボーナスっていうのはどんどんついて、そして面白いボーナスっていうのは人を引きつけるので、ぜひですね、そういうことをしてください。まずは、基本的には商品の補足でいいと思います。補足するものでいいと思います。そして、ボーナスは人を興奮させる最高のスパイスであると言えるわけですね。で、ボーナスで、これもあります、これもあります、これもつけますよ。で、さらに、特別にこれもつけますよって言われたら、やっぱり人の心は動くわけですね。それはもう、ジャパネット高田とか、ああいう通信販売の、セールスマンがやるようにですね、まさにあれと同じですね。これもこれもつけますと。なんならこの腕時計もつけましょうかみたいなことですね。あれと全く一緒。だからやりすぎぐらいのボーナスをつけることが、非常に重要であると。で、まあ書き方としてはですね、ボーナスの説明っていうのはみんな、ボーナス1、ボーナス2、ボーナス3っていう感じでこう、羅列していくんですけど、僕はボーナスに関してもこう、一つ一つサブヘッドを作ってですね、一つ一つしっかりと説明していくんですね。なぜこういうボーナスを作ったのかとか。そういうことをしっかりと説明していくっていう書き方をするんですね。で、そういうことをすれば、ボーナスの魅力が最大限伝わるので、ボーナス自体がすごく魅力的に見えるわけですね。そういうふうにですね、ぜひ書いてほしいなと思います。ただ並べるだけではもったいないので。次ですね。次はお客さんの声ですね。お客さんの声っていうのは役割としては、自分の主張、の証明ですね。 主張の証明と、そして購入後の自分をイメージさせることですね、お客さんに。主張の証明っていうのは何か主張しますよね。例えば、失敗する確率は 95% ですとか、何かを主張したらそれに対するお客さんの声っていうか体験談みたいなものを載せるんですね。私はうまくいってなかったですとか、っていうような体験談があればそういうふうに使ったりとか、逆に、このノウハウではほとんど多くの人が成功してますっていう主張をするのであればそこに、載せていったりとか、このノウハウは簡単ですっていう主張があるのであれば、そこに簡単、これはすごい簡単でしたみたいなお客さんの声を載せていくわけですね。そういうふうにして主張を証明していくということです。書き方としてはですね、一、お客さんの声はただ羅列しないで、主張の証明に使うと。さっき言ったことですね。あとはダメ押しに使うんですね。あなたはまだ悩んでるんですか？でもこういう人たちはこうこうこうで、これだけ成功してるんですよ。ほら、その証拠にこんなに声もありますよ、みたいな。そうやってダメ押しに使う。そして興味を引くことに使う。最初の、そうですね、リードコピーあたりとか、最初の段階で面白い体験談がある。こう、代表的なっていうか、こう、象徴的な体験談がある、お客さんの声がある場合は、それを使ってですね、リードコピーとして興味を引いてもいいし、それをヘッドコピーに持ってきてもいいわけですね。そういうふうにして興味を引くことにも使えるわけですね。お客さんの声っていうのは一箇所にまとめるのではなくて、要所要所で効果的に使っていくことが重要ですね。そして顔写真、証拠写真を載せることで信頼性がぐっと増します。なので、できるだけ写真を使うっていうことを、意識してください。写真っていうのはやっぱ言葉以上にものを語るので、牛の出ないような写真をどんどん載せていくわけですね。証拠写真として、痩せたのであれば痩せる前と、痩せた後と、その証拠写真をしっかり載せていくということです。そして最後ですね、追伸。最後のパートとしては追伸ですね。追伸っていうのは何なのか。役割としてはセールスレターの締め、まとめになります。そして書き方としてはですね、本文の重要項の確認がまず一つ目にあります。要するに本文でですね、セールスレターの本文の部分、追伸ではない部分で、限定ですよ。これは何個限定ですよ。何時間限定ですよ。何日限定ですよっていうような主張があったりだとか、何か重要な確認しなければいけない項目っていうのは絶対あると思うんですね。その重要項の確認のために PS を使うわけですね。PS、さっきも言いましたけど、この商品っていうのは100個限定です。そして100個っていうのは何日までに売り切れる可能性がかなり高いです。だから、ぜひ今すぐ購入の検討してくださいねとか、そういうようにですね、確認項の重要項の確認のために使うってことですね。そして2、締めくくりを飾るラストメッセージとして使う。僕の場合はですね、セールスレターどういうふうに書いてるのかっていうと、最初にとにかく興味を引いて文章の中に入り込ませていって、で、熱くメッセージを語って、で、親切丁寧に商品説明をして、そしてびっくりするような保証をつけたりとか、安いって思えるような価格をつけたりとか、そういうようなことをして、した上でですね、追伸で何をするのかっていうと、綺麗なことを言うんですね。綺麗なことっていうか、感動するようなことを言うんですね。何でもそうですけど、ドラマとか映画とかでも何でもそうなんですけど、終わりが良ければ全て良しっていうか、終わりが良くなければ全てが台無しになるんですね。だから最後はすごくいい話をするってことです。これらを書くってことですね。終わり良ければ全て良しと。で、逆に終わりが悪ければ全てが台無しになるってことなので、だからこそですね、最後を締めくくるにふさわしいラストメッセージっていうのを追伸で書いていくわけですね。熱く感動するようなメッセージを書くことが重要であると。それによって行動が促されるかもしれないし、ただ単にですね、何も心に響かないような綺麗事を話しても意味ないですけど、しっかり心に響くような感動するようなメッセージを書いて行動を促していくっていうことですね。それが追伸の役割である、そして書く内容ですね、であると言えるわけですね。まあ、以上、ちょっと疲れましたけど、以上がですね、セールスレターのパーツですね。まあ、いろいろな要素でセールスレターは構成されているが、点点点と、書きましたが、書くときに最も意識すべきことはですね、何かっていうと、誰よりも男前であれっていうのが僕のまず一つの、キーワードなんですね。男前理論。男前理論って言いますが、セールスレターを書いていればですね、何かこう、 こんなことやっていいのかなとか、ここまでしてあげるべきかなとか絶対思うはずなんですね。だからそういうことを思わないってことです。男前っていうのはどういう人なのかって、やっぱ太っ腹だったりとか、なんていうか、自分のデメリット、自分のこう、苦労とか、自分の痛みとかを厭わない人ですよね。で、それで他人を助けられる人なので、自分がなんか苦しいなとか、自分がこれをやったらさすがにダメだろうなって思うことも平気でやっちゃう人、っていうことですね。だからそういうのを意識して、誰よりも男前であるセールス人を書く必要があるんですね。だから僕の場合は、ボーナスをつけすぎる男として、この業界では有名なんですが、まあ自分で言ってるんですけどね。それぐらいですね、ボーナスをつけるんですね。で、なんでつけるのかって、誰よりも男前でありたいからですね。誰よりもその人たちのことを考えて、誰よりもその人たちのためにですね、自分が身を削って行動しているんだと、そういうふうな自分でいたいから、そういうふうなセールス人を書きたいから、そういうふうに書いてるわけですね。で、親切丁寧っていうのはまずこれ男前理論に入るわけですね。男前っていうのは親切丁寧、誰にでも親切丁寧に、まあ、誰にでもってわけじゃないですけど、分かりやすく話してくれる人っていうのもいいですよね。だからこそ親切丁寧に本当に書くっていうことです。そしてもう一つが、オーバープロミスオーバーデリバー、要するに、大げさな約束をして大げさな見返りを与えると、まあ、大げさな約束っていうか、今自分で約束できることってありますよね。保証できること、それを大風呂敷を広げるわけですね。今自分が何かノウハウを持っていると、恋愛でもダイエットでも何でもいいですけど、自分がノウハウを持っていると、でそれで約束できることは大体これぐらいのことだっていうのは今自分の中にあると思うんですね。でもその限界を超えてみる、まず超えてみるんですね。限界ギリギリ、限界をちょっと超えたぐらいのところのプロミスをするわけですね。約束をするわけですね。だから自分の限界を超えてますから、オーバープロミスなわけですね。そしてオーバーデリバー、それを自分でさらに超えて返すってことです。大風呂敷を広げるっていうのがセールスレターの一つの、要素っていうか、書き方のマインドセットとしてあるわけですけど、常に大げさに書くわけですね。セールスレターっていうのは大げさに書くわけですね。大げさに書いて、大げさに書いた以上のものを提供するってことです。オーバープロミスオーバーデリバー、っていうことですね。これを意識してください。大げさに書いて、その大げさに書いたこと以下のものを提供したら、それはがっかりにしかならないので、がっかりされるだけなんですね。でも大げさに書いて、それ以上のものをさらに提供するわけですよ。で、自分の壁を越えるためにもですね、オーバープロミスをしなければいけないわけですね。日本一うまいラーメン屋って言えば、日本一うまいラーメン屋以上のものを出さなければいけないわけですね。それぐらい感動するものを出せば、絶対に行列ができるわけですよ。常連客であふれるわけですね。でも日本一うまいラーメン屋って言ってるにもかかわらず、そこそこうまいラーメンを出したら、もう二度と来ないわけですね、お客さんっていうのは。確かに一時は流行るかもしれないですけど、でも常連客にはならないわけですね、絶対に。じゃあ、オーバープロミスしないのか、ちょうどいいぐらいの約束をするのか、じゃあ、日本で36番目にうまいラーメン屋とかって言ったら逆に人は来ないですよね。で、確かにそれで 100% のデリバーをしたとしても、あ、こんなもんかって思われて終わりですよね、それは。確かにこれは36番目だなって思われて終わりなんですね。だからこそですね、僕らはこぞって日本一だと語らなければいけない。まあ別に日本一と語る必要はないんですけど、それぐらいの大風呂敷を広げなければいけないということです。日本一だと、宇宙一だと、そういうような大風呂敷を広げてですね、実際に日本一のものを提供する必要があるわけですね。だからこそ、オーバープロミス、オーバーデリバーと、これを意識して書いてください。これは本当に重要な、男前理論もそうだし、オーバープロミス、オーバーデリバーも全部重要なマインドセットなわけですね。ということです。もったいないとか、これでいいとか、これぐらいでいいだろうとか、これをやるのはもったいないなとか、そういうことを全く考えない。今できる全てを注ぐわけですね、そこに。限界までやりすぎることっていうのが、セールスレターで非常に重要だということです。やりすぎたセールスレターがなければ爆発的なヒットは絶対に生まれないです。なんかこれでいいかなとか、100% ぐらいの力、100% 以下の力しか出せてないようなセールスレター商品っていうのは、感動も呼ばなければ、大ヒットもしなければそんなに売れないんですね。そこそこ売れたとしても、結局は売れないんですね、そんなに。で、とにかくリピートにはならないし。だから、120% でやるっていうことですね。今自分ができる 120% をセールスレターにする、商品にする。常にそれを繰り返す。そうすれば常に壁が破れますから、常に新しい価値を創造できるわけですね。 それを意識してください。そして仲間を助けるのに全力を尽くさない、妥協するリーダーはいないってことです。妥協なんてもう、もってのほかですよね。リーダーが妥協して、これでいいかとかって言ったら、絶対に他の仲間たちは反感を買いますよね。反乱を起こすはずなんですね。だからこそですね、全力を尽くして、本当にしっかりと、限界までやりすぎるっていうことが必要であるということです。そしてオーバーデリバーをしていれば、絶対にお客さん離れないので、オーバープロミスだけじゃないですよ。オーバーデリバーっていうのは最も必要なんですよ。オーバーデリバーをしていけば、絶対にお客さんっていうのは離れていかないわけですね。なぜなら、彼らの、僕の言ってることは、それ以上の価値があるっていうふうに思ってくれますから、だから常に期待があるんですね。だからリピートしてくれるんですね。そういうことです。そして次、クエストフォーミュラっていうフォーミュラがあるんですけど、要は今まで話したパーツの並べ方ですね。パーツがいろいろあったと思うんですが、クエストフォーミュラっていうのがあって、これはセールスレターを書くときの方程式なわけですね。まあ僕はあんまりもう意識してないことなんで、あんまり話すつもりはないんですけど、他のですね、僕の無料レポートとかいろいろ見てもらえば、これに関しては詳しく書いてあるので、ここではちょっと簡単に説明しますね。で、クエストフォーミュラっていうのは、まあ、反応率の高いセールスデータに要素を抜き出したテンプレート的なものだと、言えるわけですが、まあ、頭文字を取ってクエストなわけですね。で、Q はクオリファイ。クオリファイっていうのは要するに興味を引くこと、そして読ませること、そしてターゲティングなわけですね。要するにターゲティングですよね。ターゲットを決めて、彼らにとって興味のあることを書いて、次を読ませるっていうのはクオリファイの部分です。そしてですね、次が、アンダースタンド。U ですから、アンダースタンドですね。アンダースタンドってのは読み手に共感すること、共感させること、メッセージを語ることです。相手が共感する部分、だからアンダースタンドですよね。共感っていう部分ですね。そして、エデュケート。エデュケートってのは教育ですよね。教育、メッセージに対する答え、提案ですね。要するにですね、クオリファイで興味を引いて、アンダースタンドで共感しますよね。共感させることが必要ですよね。で、そして共感した上でですね、あなたはこうですよね。じゃあ、こういうことをしますよと。あなたはダイエットに苦しんでますよね。じゃあ、私がダイエットの方法を教えますよっていうことをですね、伝えたとしたら、具体的にそのメッセージ、ダイエットを教えますよっていうことであれば、それに対する答え、でどうやって教えるのか、どういうことを教えるのか、どういう提案があるのかっていうことをエデュケートの部分で教えていくわけですね。教育ですから、導いていくことですよね。より良い答え、より良い未来に導いていくことですから。そして、スティミュレート。ステミュレートっていうのは興奮させること、感情を高ぶらせていくことですね。つまり商品説明の部分、ボーナス説明の部分、保証の部分、それらの部分ですね。商品を見せて、あ、これはなんてすごい商品なんだ。これはなんて安いんだ。これはなんてすごいんだ。こんな保証してくれていいの。こんなボーナスもつくのみたいな。そういうふうにしてですね、興奮させていくんですね。読み手を興奮させて、感情をどんどん高ぶらせていくっていうのがまずステミュレートの役割ですね。そして最後にトランジション。トランジションっていうのは、行動を促すこと、後押しをすることですね。最後の最後で後押しをしていくわけですね。今すぐ買わなければこうですよとか、限定のことを話していって、最後に行動を促していく。最後のメッセージで行動を促していくとか、そういうふうにしてですね、行動を、してもらう。行動っていうのは、つまり購入するってことであったりとか、参加するってことですよね。で、まあ、これらだからですね、反応の高いセールスデータの要素を抜き出したテンプレートなわけですね。クエストフォーミュラって言いますが、クオリファイ、アンダースタンド、エデュケート、スティミュレート、トランジション。これらを順番にやっていくってことですね。まずクオリファイして、アンダースタンドして、エデュケートして、スティミュレートして、トランジションするということです。この流れに沿ってですね、書けば、ある程度反応の出せるようなセールスデータは書けるっていうふうに言われてますし、実際にですね、反応高いセールスデータの流れを見てみると、大体こういうような流れになってます。まあ、でも大体慣れてくるとですね、セールスデータに慣れてくると、こういうことは考えなくていいので、まず最初に書くときに、これらの要素を意識していくということです。こういうような流れで書かなければいけないので、流れとしてですね、セールスデータ全体のストーリーの流れとして、これを意識してください。そして最終的に最も重要なことは何かっていうとですね、コアメッセージを語ることなんですね。いろいろと言ってきましたけど、要するにですね、コアメッセージがなければいけないっていうことです。 コアメッセージっていうのは人を感動させるんですね。で、コアメッセージっていうのは何かっていうと、あなたが心の底から思っていることです。あなたが心の底から思っていることをメッセージにする。これがコアメッセージです。コアですよね。中心にあるもの。あなたの心の中心にあるものをメッセージするんですね。で、そのコアメッセージっていうのは人に伝わったときに、それは感動させるんですね。人を感動させることができるわけですね。そして、コアメッセージは人を引きつける。コアメッセージは心を熱くさせる。コアメッセージは人を動かすってことです。そしてですね、人々はコアメッセージを欲しがっている。欲しているっていうふうに言えるわけですね。こんな世の中ですから、いろんなものが信じられない。いろんなものに熱くなれない。みんなどっか冷めてる。そして孤独感を抱えてるんですね。人間っていうのはみんな孤独を抱えて生きてるものなので、だからこそですね、熱くなれるであったり、頼れるであったりとか、そういうようなメッセージを求めてるわけですね。それは、大統領選ですよね。アメリカの大統領選でオバマ氏が、勝ったようにですね、彼らはメッセージがあったわけですね。チェンジっていうメッセージがあって、それに人々は動かされたわけですね。それを欲していたわけですよね。そういうようなメッセージをするってことです。オバマ大統領っていうのはどういうふうにですね、選挙活動をしたのかっていうと、彼はですね、いろんな人に会ってるわけですね。実際に民衆と会ってるわけですね。ほとんどの大統領候補っていうのは民衆に会わないわけですね。人々、国民ですよね。国民一人一人に会わない。でもオバマ大統領っていうのは国民一人一人と結構会ってたわけですね。会合を設けてかなり意見交換をしていたわけですね。で、そこで得られた意見っていうのを常にメッセージしていたわけですね。だからこそですね、人々を引きつけたし、人々を感動させたし、人々を熱くさせたし、人々を動かしたわけですね。彼は国民の、気持ちっていうのを代弁したっていうことが言える。そしてそれがですね、コアメッセージとなるわけですから、だからこそ人々はコアメッセージっていうのを欲しているってことです。求めているんですね。だから僕らはコアメッセージを持たなければいけない。持たなければビジネスの成功はありえない。今後のビジネス、特に大ヒットを狙うのであれば、それはありえないですね。コアメッセージ、メッセージのないビジネスっていうのは今後どんどん淘汰されていくので、だからこそですね、今のうちに本当に強いメッセージを持つ必要があるっていうことです。コピーも商品もビジネスも全てはメッセージであるということですね。コピーっていうのは文章ですね。文章であろうと、商品であろうと、そのビジネスそのものであろうと、全てはメッセージなんですね。メッセージがビジネスなわけですね。何かメッセージがあって、ビジネスが生まれるわけですから、誰か困っている人がいて、ターゲットがいて、じゃあ困っている人にどうしてあげようと、どういう思いがあるかとか、どういう提案ができるかとか、彼らはどういうふうに導いてあげるかとか、そういうところにメッセージがあって、そのメッセージが初めてビジネスになるわけですね。商品になり、そして文章になるわけですね。だからそのメッセージがなければ、そもそも意味がない。ビジネスとして意味がないわけですね。自分が儲けたい、自分がお金を稼ぎたい、自分が裕福になりたい、自分がお金が欲しい、だけで商品を作って売ると失敗するのはそういうことですよね。結局メッセージも何もない。彼らのことを何も思ってない。彼らの気持ちもわからない。彼らを助けたいと思わない。ただ商品を買えって思ってる。そんなやつにですね、お金を払う消費者っていうのはもういないわけですね。だからこそ、メッセージを持てっていうことです。以上ですね。以上が、ロゴスゲームでした。じゃあ次のゲーム、もあるので、次のゲームへどうぞ。じゃあこれは、このビデオはこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。